以上です。聖書の朗読をいたします。旧約聖書は列王記上3章の5節7節から12節までです。ご自身の聖書をお持ちの方は旧約聖書の531ページをお開きください。列王記上3章5節以下、その夜主はギブオンでソロモンの夢枕に立ち、何事でも願うがよい、あなたに与えようと言われた。ソロモンは答えた。我が神主よ、あなたは父ダビデに代わる王としてこのしもべをお立てになりました。しかし私は取るに足らない若者で、どのように振る舞うべきかを知りません。しもべはあなたのお選びになった民の中にいますが、その民は多く、数えることも調べることもできないほどです。どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるように、このしもべに聞き分ける心をお与えください。そうでなければ、この数多いあなたの民を裁くことが誰にできましょう。主はソロモンのこの願いをお喜びになった。神はこう言われた。あなたは自分のために長寿を求めず、富を求めず、また敵の命を求めることなく、訴えを正しく聞き分ける知恵を求めた。見よ、私はあなたの言葉に従って、今あなたに知恵に満ちた賢明な心を与える。あなたの先にも後にもあなたに並ぶ者はいない。新約聖書はマタイによる福音書第13章の44節から52節までです。新約聖書の26ページです。その時イエスは人々に言われた。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。また天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。網がいっぱいになると人々は岸に引き上げ、座って良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる。世の終わりにもそうなる。天使たちが来て、正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け、燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。あなた方はこれらのことが皆分かったか。弟子たちは、分かりました、と言った。そこでイエスは言われた。だから天の国のことを学んだ学者は皆、自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す。一家の主人に似ている。お祈りを捧げます。愛する天の神様、あなたの御名を賛美いたします。この週の初めの主の日に、私たちはそれぞれの場所からこの礼拝に呼び集められましたことを心から感謝をいたします。この主の日の朝、全世界であなたの皆が賛美されますようにと願います。一週間の間、私たちには様々なことがありました。疲れを覚えること、またこの梅雨の中、うつうつとした天候の中、私たちの歩みを顧みるときに、何か晴れない、そのような思いのする日々でもありました。人間関係の疲れを覚える時もありました。仕事の忙しさに、さまざまな要因に私たちは取り巻かれていました。今、あなたからの招きによって、ここに集められました。感謝いたします。しかし、私たちの思いや言葉や行いや、 怠りによってたびたびあなたを忘れてしまうものでもありました。神様、どうか私たちの至らなさや弱さを今見舞いに深く懺悔いたします。今私たちは共に御言葉に聞きました。この御言葉によってあなたの救いに結び直してください。神様、今私たちの世界ではコロナ禍の中にあって不安の中に置かれています。特に私たちの住む東京では感染者の数が増え、本当にどうしてよいのかわからない中を過ごしております。この礼拝に来ようとしても来ることが許されない方々もおります。またそれぞれの場所で病やあるいは入院中のものや、さまざまな要因によってここに来ることのできない者たちもおります。どうぞそれぞれ等しくあなたの恵みによって包んでください。どうか今この礼拝に来ている私たちが、そういう人たちのために祈りを捧げ心を配ることができますように。今私たちが聞きました御言葉をどうか私たちのものとして、新しい一週間に生きる私たちの糧とすることができますように。特にこの教会のホームページを通してこの礼拝の模様を聞いておられる方々もいます。どうかそれらの方々にも祝福がありますようにと祈ります。この地域の方々、またこの東京にお住まいの方々、全国に生きる方々、特に私たちと同じ信仰を持って歩んでおられる全国の教会を覚えても祈ります。どうか私たちが私たちのことだけではなく他者を覚えて生きていくこの新しい習慣でありますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今朝もこうしてご一緒に礼拝できることを心から感謝しております。しかし今感染者の数が東京では増えておりますけれども、そういう危ぶまれる中でこのように集まって私たちが礼拝をすることが再びできなくなってしまうのではないかというような不安にも駆られております。どうかすべてのことを神様にお委ねして私たちが前進していくことができますように、まず皆さんお一人お一人に祈っていただきたいと私はお願いしたい気持ちです。私たちは今お祈りにも覚えましたけれども、この礼拝堂に集まっているもの、それぞれの場所で礼拝を捧げているもの、あるいは入院中の方々、分散して礼拝を今しています。そしてホームページの音声を通して礼拝をご自宅から捧げておられる方々もおられます。またそのことが叶わない方々もいらっしゃいます。さまざまな方々を覚えながら今日この礼拝をご一緒に捧げていくことができればと思います。私たちは今対面して思うような交わりをすることができません。この教会でも教会学校やガリラヤ会や青年会青年会が集まれない形でそういう時を過ごしています。水曜日の祈り会はインターネットを通して守っております。今私たちはそうやって対面できない状況にありますけれども、しかしそこにもイエス様が働いてくださって、イエス様によって結ばれているということは確実なことです。けれどもそんな私たちも今日礼拝にいらっしゃっているお一人お一人も違うことがあります。何が違うのか。その一つは 人生のある時点で主イエス様に出会っておられるのですけれども、それがいつどんな時であったか、一人一人が違うご経験をお持ちだと思います。私も時々思います。もし私の人生の中でイエス様に出会っていなかったら、今頃どんな人生を送っていただろうか、そういうことを考えることがあります。皆さんにもぜひ今朝思い起こしていただきたいのです。主イエスに出会った日がどんな日であったかということです。ある人はお母さんのお腹の中にいた頃から教会に通っていたとおっしゃるかもしれません。またある人はキリスト教主義の学校で聖書や信仰に触れたという方もあるかもしれません。またある人は友人に誘われて教会に行けば楽しいことがあるよ、あるいは教会で英語を教えているからその教室に行ってみようよ、そういうことで教会にいらっしゃったという方もあるかもしれません。またあるいはラジオとかこのキリスト教の放送を通して教会に導かれたという方があるかもしれません。でも教会にいらっしゃったその日が主イエスに出会った日かどうかはわからないわけですね。その日に確実にイエス様に出会ったという方があるかもしれませんし、あるいはもう少ししばらく経ってイエス・キリストの存在を感じたという方もあるかもしれません。そこが私たち一人一人違っているところなのでしょう。皆さんの多くの方々は洗礼をお受けになっておられることと思います。なぜ私たちは洗礼を受けたのでしょうか。私たちは何か長く教会に通っていてこう惰性で洗礼を受けたのでしょうか。あるいは今度の洗礼式に友達が受けるから一緒に受けようよと言われて受けたのでしょうか。でそこも私たち一人一人違っているところなのではないかと思います。いずれにしても洗礼を受ける、洗礼を受けたということによって私たちはイエス・キリストに結ばれた存在です。そして主イエスと一緒に二人三脚の人生を歩み始めたと言ってよいと思います。初心忘るべからずという言葉がありますけれども、私たちがイエス様に出会った頃のなんて言うんでしょう、ときめきというんでしょうか、感動とかもう遠い日のことのように忘れてしまっているかもしれません。今日の福音の箇所は短い三つの例え話が続きます。いずれもマタイによる福音書にしか記されていない例え話です。最初の例え話にはこう書いてあります。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。44節のところにこう書かれてあるわけです。誰かに雇われて農夫をしていた人のようです。少なくともこの人は地主ではありませんでした。この土地を買おうとするわけですから、この農地を持っていた人ではないということがわかります。聖書の時代に金品をはじめとして大切なものを土の中に埋めて保管するという習慣がありました。イエス様が語ったタラントンの例え、タレントの例えというのがあります。同じマタイによる福音書25章に書かれてある例え話ですけれども、このタラントンの例えの中にも主人から金の管理を命じられて、思わず怖くなって土の中に埋めてしまうしもべの姿が描かれています。 今日の例え話の農夫は、何かの拍子に畑の中に宝が埋められたということを知ります。畑の中を歩いていてつまずいたんでしょうかね。よくわからないですけれども、この畑の中に何らかの宝が埋まっている。そのことを知りました。この畑に宝を埋めた人は、この土地のもともとの持ち主であったんだろうと思います。その持ち主の人が、何らかの形でお亡くなりになったり、その土地が誰かの手に急に渡ってしまうということで、その宝の在りかがわからないままになっていたのかもしれません。放置されるということも珍しくないことでした。この農夫はどうしてもその宝を手に入れたい。自分が見つけ出した宝を自分のものにしたいと思いました。生活必需品のすべてを売り払ってまで畑を買い取ろうとします。そして二つ目の例え話もこれに大変よく似ている話です。45節、46節のところに記されてありますが、また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると、出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。この時代、真珠はただでさえ高価なものでした。でもここには、そのただでさえ高価な真珠に、それにこう覆いかぶさるようにしてですね、この言葉、高価な真珠とあります。最高級の真珠だったのでしょう。あるいは、どのような真珠を指して、高価な真珠という表現をしたのかわかりませんが、真珠を超える何かがあったのかもしれません。今日のこの短い例え話では、それを推測することが大変難しく思います。真珠を超える何か、真珠よりももっともっと高価なものがある。実は、旧約聖書の言葉を紐解いてみるとよくわかるのです。ヨブ記の28章11節のところにこのような言葉があります。どうぞお聞きください。サンゴや水晶は言うに及ばず、真珠よりも知恵は得がたいという言葉があるんです。もう一つ、箴言の3章15節の言葉です。知恵は真珠に勝り、どのような財宝も比べることはできない。真珠よりも、もうサンゴや水晶は言うに及ばずとあります。真珠よりも素晴らしいもの、それは知恵であると旧約聖書には記されてあります。実はこの知恵というのは神様のことを表しています。神様を表す言葉です。そして主イエスは当時知恵の教師と呼ばれておりました。商人は持ち物をすっかり売り払い、この高価な真珠を買います。先々週の礼拝でルカによる福音書の19章のザーカイの話に聞きました。徴税人ザーカイが主イエスに出会ったとき、主イエスの方から、今日はあなたの家に行かなければならないと主イエスはザーカイに告げたわけですけれども、ザーカイはイエスに触れて、イエスと出会って、イエスの教えに触れて、すっかり感激をして、心を入れ替えたという物語でした。主イエスに触れたとき、ザーカイは、主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰からでも騙し取ったものはそれを4倍にして返します。と言いました。 主イエスの救いにザーカイを預かることができたから出てきた言葉でした。すっかり売り払うというのと、このザーカイの半分を施し騙し取ったものは4倍にというのとでは表現は違いますが、それぞれの喜びというものがあふれている、もう最上級の喜びがあふれ出しているような言葉です。今日のこのお話の冒頭で、私たちが主イエスに出会った時のことを思い起こしましょうと申し上げました。農夫も商人も宝であり高価な真珠である主イエスに出会ったのです。畑の中に隠されていた宝、そして見つけ出した高価な真珠とは主イエスのこと、神様のことを表しています。私たちはこのように神様からの贈り物、神様からのギフトに預かるときに、一つは私たちが努力をして、あるいは労働をして、その実りとして預かる、報酬として受けるということがあります。しかし皆さんに主イエスとの出会いを思い起こしてほしいと申し上げたのは、こういう順当な出会いだったというよりかは、思いがけない出会いでなかったかと思うのです。ある日突然といいますか、私たちが予期しない時に私たちの人生の中で主イエスと出会ったのではないかと思うのです。人生のある日、ある時、ある場所で主イエスとの思いがけない出会いをした私たちではなかったでしょうか。しかし私たちは主との交わりが持ち物をすっかり売り払ってしまうぐらいの喜びになっているのかどうか、今日の福音が私たち一人一人に問うていることです。反対にこの三つの例え話はこういうふうに読むこともできます。主イエス、神様の方から私たちを尋ね求めてくださる姿にも読むことができます。48節以下のところにある寮の例えもそうです。私たちは、私たち自身が畑の中に隠された宝であり高価な真珠であり漁師である主イエスが、私たち、まあ、ここで私たち人間は魚ということなのでしょうけれども、このイエス様が私たちを救ってくださる、救ってくださったと捉えることができます。主イエスが今も皆さんとの出会いを真剣に求めておられます。この場合にヨハネの第一の手紙の3章16節、御子は私たちのために命を捨ててくださいました、それによって私たちは愛を知りました。ヨハネの手紙の第一の3章16節の言葞です。イエス様が私たちのために命を捨ててくださった、それは私たちが愛を知るためでした。あの新約聖書の中で一番有名だと言われている言葞は、ヨハネによる福音書の3章16節です。今日の今私が引用しましたのはヨハネの手紙の3章16節です。これにはほとんど同じことがこの2つの文章に書かれてあるんですね。ヨハネによる福音書の方は、神は一人子を賜ったほどに世を愛してくださったということが書かれてあります。ヨハネの手紙には、御子は私たちのために命を捨ててくださいました、それによって私たちは愛を知りましたと記されてあります。私たちは神の愛を知るようになったのは、まさに私たちを探し求めてくださっている主のお姿であり、イエス様の例え話で言いますと、あの99匹の羊を差し置いてまで1匹を探し続けてくださる主のお姿を、今日のこの短い例え話の中に私たちは見つけ出すのではないかと思います。 今日のこの三つの例え話が私たちに教えていることが三つあります。まず第一に、今私たちは農夫や商人のように情熱を持ち続けているかということを尋ねています。二つ目は、今私たちは主イエスと共にこの二人三脚で歩んでいる人生が喜びに満たされているかということを問うています。そして三つ目は、今私たちは主のためにすべてを手放す、持ち物を売り払ってまでそれを得たいと思う気持ちが備えられているのか、このことが問われています。特にこの三つ目の量の例えは、大変厳しい言葉として私たちに迫ってくるのではないかと思います。けれども、網が湖に投げ落とされ、さまざまな魚が網にかけられることを思うときに、先週と共に聞きました毒麦の例えではありませんけれども、神はすべての人を招いておられる。網にどのような魚がかかろうとも、神様は救い上げてくださるということを今日の例え話は伝えています。誰でも漏れなくこの網によって神様は救い出してくださる。誰でもです。漏れなくです。このことをこの例え話は伝えています。その救いに招かれた一人として私たち一人一人がいます。このことを私たちの喜びとしたいと思うのです。そして私たちだけでなく、一人でも多くの人がこの主イエスに出会い、福音の喜びに生かされていけるように、新しい習慣も私たちそれぞれの場に散らされて歩んでまいりますけれども、神の国の教えに生かされて明かし続けてまいりたいと思うのです。お祈りをいたしましょう。神様、今日私たちがあなたから与えられた御言葉が、あなたの恵みにより私たちの心に継ぎ木され、それが私たちの中で聖霊の実をもたらしますようにと願います。神様、どうぞ私たち一人一人、自分のことだけではなく、私たちの周りにいる人たちにもあなたからいただいた愛を伝えていくことができますようにしてください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。神様、私たちをあなたが使わしたいと思うところに使わしてください。あなたが会わせたいと思う人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して語らせてください。私たちがあなたの道の邪魔をしませんように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、いつもまたいつまでも皆さんと共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。